野遊び夫婦の野遊びラジオ。このラジオでは自然の中で遊びながら暮らすことを目標にした夫婦の日常と成長をお届けします。
はい、今日は第5回目ですね。
はい、今日は5回目です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は前回ちょっと話した私たちの今の目標であるキャンプ体験型民宿の、続編、
はい、
物件探し編みたいなことを話したいなと思います。じゃあ青、キャンプ体験型民宿についてちょっと説明を。
はい、キャンプ体験型民宿っていうのはですね、普通の民泊って何でしょう、自分家の 家の一部を開放したりとかっていうのが普通なんですけど、うん、それを自分たちの家の一部を開放するんではなくて、自分たちの敷地、その家の前にある敷地を開放して、でそこでキャンプをして泊まってもらえるような、うん、施設を、まあ、キャンプ体験型民宿というふうに名前をつけて、まあ、キャンプ民泊っていうちょっと簡単な言い方をしてるんですけど、そういうのができるような、サービスをやっていこうと。
だから要は自分たちのお家の前に広いお庭があって、
そうですね、
そこでキャンプを体験してもらうっていう、
ざっくり言うと
やつですよね。
はい、そういうことです。
だからそうなると広いお庭がある、
うん、
物件を探したいねって今言ってるんだよね。
そう。
でしかもそれがちゃんとこう森の中っていうか、森の中じゃなくてもいいんだけど、
まあ、
自然に囲まれてる感じでね。
そうだね、まあ、ある程度のやっぱりこう景観っていうのは、
そうだね、
必要かなとは思っていて、まあ、それこそ隣がすぐ家とか、なんていうの、お庭っていうともう周りに家があるでしょ大体、まあそれはそうじゃん、住宅街だったりすると、そういうのじゃなくて、ちょっとこう民家の距離が、隣の民家との距離があるようなところで、車通りもねそんな多くなくてっていう感じの物件を今探してますね。
で場所は前ちょっと話したかもしれないんですけど、埼玉県の比企郡の時川町っていうところがすごい素敵なので、はいはい、そこで見つけられたらいいなと思って、今ちょっと探してまして、で青が1個ちょっと見つけてくれて問い合わせをしてるのがどんなやつだっけ。
はい、まあどこまでこれ詳細に言っていいか分かんないんですけど、時川町って小さい山が結構なんていうかポンポンポンってあるんですけど、まあ、そこのちょっと山の中腹ぐらいに多分ありそうな場所で、ここのですね面積がまあ900平方メートルぐらいある敷地の面積が、ところにすごい小さい小屋みたいな家がポツンってありますみたいなのが一個物件で出てたので。
駅からどれくらいなんだっけ。
駅からは多分10キロ離れてるんで、で僕実はこの辺多分車で何回か通ったことあると思うんですけど、本当に山、結構山の中だなって思う、この住所だと。
いいね。
でこの辺だと結構小高いから、まあまあ景色とかも割といいのかなって勝手に想像しているところで、まあでも実際に
清流に面したセカンドハウスって書いてある。セカンドハウスか。
そう
どういうことだろう。狭いってことかな。
狭い。
どれくらい？
で
家は？
ね、家24だからうちの今住んでるところの半分ぐらいかな。
うち今40だからね。
いくつだから。
へえ。
まあだからすごいなんていうの、家はもう本当にすごい最低限だと思う。まあ家としてこれ成り立ってるのかなみたいな。
お風呂とかないんだよね。
風呂ないんですよね、ここ多分。
風呂だけないんだっけ。
風呂がない。
トイレはあるの。
トイレはある。
逆に気になるね。なんだろう、小屋。
わかんない。
何を。でもさ、売り別荘って書いてるから。別荘だったんだね。
別荘にしてはでも風呂ないんだと思うけどね。
でも川遊びをするときに来たのかな。
まあそうですね。
なるほどね。
そうそうそう、まあそういう物件で今。っていた感じだと、でもまあまあ条件的には悪くないというか、 あの公開されている物件としては中では、まあ、かなりイメージに近かったなと思ってとりあえず問い合わせはしてみたっていう感じ、
うん、ちょっとうまくいったら週末とかに見に行きたいね、早速ね。そうそう、
なんでまたちょっと、まあ、早ければ今週末とかに見に行ってまたその感じとかを皆さんにこんなんだったよみたいなちょっとね、うん、ご紹介できればなと思います。
はいはい。それで、まあ、今物件を探してるわけじゃないですか、まあ、土地とね、
うんうん、
で、まあ、なんか青がこの間すごい探してくれた感じ、なかなか私たちの理想とするいいロケーションの土地と家って、
うんうん、
もしかしたら分かんないけど難しいんじゃないかな
と、まあ、その可能性もあるよね、うん、まあまあ
思って、うん、で例えばこういう可能性もあるんじゃないかっていう一案として聞いてね。
はい、
小屋暮らしって今流行ってるじゃん。
あ、そういえばなんかね、いろいろなんかいろいろ本持ってきてくれたよね。
そうそうそうそう、私テレビの制作会社で今働いてるんですけど、先輩が小屋暮らしの人たちを取材してて、秩父でカップルで小屋暮らしをしてる人、
うん、
あでもちょっと今男性一人で暮らしてるかもしれないんだけど、
それは逃げられたってこと？
あ、違う違う違う。なんかもともと一人で小屋暮らしをしていて、
うん、
その暮らしが素敵っていう感じでアウトドア好きの女子が彼女になって、で今婚約してますみたいなところまで言ってたんだけど、なんかその人を紹介するよって言ってくれてて、
あ、そうなんだ。
そうそう
そう、
っていうのも、まあ、その方は土地だけ買って、
うんうん、
小屋とかは自分で
やって
そう作って、
へ
でソーラーパネルとか、
うん、
でお水は道の駅から汲んできてみたいな、
あああるもんね、あそこ時川もね、うん、
感じで生活費4万で暮らしてますみたいな感じで、すごい素敵な暮らしなんだよね。
あ、その中身が、
そう、
あ、見たことあるの、映像とかで、うんうんうんうん、ああ
見たじゃん。
覚えてない、見たっけ、
覚えてないか、ちょっと私さっき見たんだけど、もう一回、あとでもう一回
見てみます、
見よう、
はい、
うん、で私最近ちょっとこうオフグリッド化っていうのも興味があって、
うんうん、まあ、オフグリッド化って何なんですか、たまに聞くんですけど
ちょっと私も曖昧なん
だけど、あ、そうなんだ
曖昧なんだけどそうなんだ、まあ多分要は電力会社とかに頼らず自分で電気を作って生活するみたいなことだと思うんだけど、
はあ、
まあ、やっぱ震災とかもあると、
はあ、
そういう自分で生きていける力みたいなのは大事だなって思うじゃないですか、
うんうん、確かに、
っていうのも考えた時に、
そう、
うん、なんか小屋を自分たちでちょっと作れるのかどうするのかちょっと分かんないけど、
うん、
小屋ね、土地を買って建てるみたいな、
はあはあはあ、
こともありかなと思ってるんですけど、どう？
いや全然ね、そんな師匠みたいな人がいれば、
あ、確かに、
なんか教えてもらいながらだったら全然やってみたいけどね。
そうそう、で今日たまたま先輩に、
うん、
小屋暮らしちょっと具体的に考えたいなって思ってるんですけどって勝手に相談してみたら、
うん、
7月にじゃあ秩父行こうよって言って
くれてて、あ、そうなんだ、あ、じゃあもう今日6月20日ですから、
うん、
もうあと2週間後ぐらいにはもうじゃあそういった感じで段取りしてね。へえ、そうか、そう、小屋建てるとか全然考えたことなかったけど
なかったでしょ。でも今めっちゃ小屋作りの本あるからね、先輩にもらった本が。
へえ、いくらぐらいできるんだろうね。
ね、
なんかあったよね、いろいろ例み、こういうのでこれぐらいできましたみたいな、ね、
まあでも100万くらいで作ったっていう人はいた、その秩父の人はどうだったか忘れてたけど。
そうなんだね。
そう、
まあでも自分たちで作るとさ、こうなんていうの、こうお客さんにはこういう感じがいいよねっていうのもこう作り込めるというか、
うん、
なんかもともとあるとちょっと不便だったりするところも、うん、自分たちなりにちょっと変えてできたらそれはそれで楽しいのかなと思うけどね。
この秩父の方は2ヶ月 かけて自分で作ってた。
あ、2ヶ月すごいね。
そう、すごいよね。結構快適だって、あのブログでいろいろ取材されてたけど、
うん、
中にソファーとかもあって、ちゃんと Wi-Fi も飛んでて、
うんうん、お風呂とかもついてんの？
いや、お風呂はなかったかな。
あ、やっぱそうなんだよね、うん、多分ね。トイレはついてる。トイレも微妙か。
あ、ちょっと分かんない、そこまで。
あ、そっか。
聞いてみたいね。
そうだね。なんかキャンプ場、この前ちょっと前の話でした時に、
うん、
初めてキャンプしたいですっていう人に向けて、まあ、なんかこういうサービスやりたいなと思ってるの。
そうだよね。
そうで、その大体のキャンプ場でみんなが嫌がることっていうのが、この前みたいんだけど、その汚いトイレと不衛生な洗い場と不親切な管理人っていうなんかもうあって、
うん、
なんかそういう要素は初めてのキャンプの人にはセットで伝えなくていいというか、体験させなくても別に僕はいいと思ってて、入り口を、そうそうそうそうそう、入り口はもっとなんか楽しい思い出っていうか、楽しいことから入った方がその後もなんかキャンプ続けてくれる可能性は高いなと思ったんだよね。なんかだからそう思うと、結構僕はトイレとお風呂とかは割とこう波ぐらいっていうか、まあ、清潔であればいいんだけど、
うん、
なんかそういうのが僕は結構大事にしたいなっていうのは正直ある
今。
そう、いや、小屋の中になんかそのいいトイレというか、そういうトイレとかお風呂がこうどうにか工夫して設置できるんであれば全然いいかなと思う。
あ、
そうそう、
多分そのこういうガチな小屋の人たちは
水道通してないってことでしょ。
うん、そうそうそう、うだし、
あ、通してる人もいるんだろうけども、
それは多分小屋っていう定義には
入んないんだよね。そうそう、さっきそれ聞こうと思ったんだけど、うん、小屋と家の定義の違いって何なのっていうのを聞こうと思ったんだけど、要はそういうところが一つの定義の違いがあるとすれば、
で小屋の定義っていうのが、その建築物はこう土地に定着するもので、屋根と柱と壁があるっていうのが建築物になって、
うん、
だからその下にくっついてないみたいな、
うん、
土地に定着させないものっていうらしい、
うん、ああ、なるほどね。はいはい、
ちょっとそれがどういうことなのかあんまりよく分かってないんだけど、基礎を固定しないんだって。
ああ、うん、
っていうのがとりあえず定義らしい、うん、建築物になっちゃうとまたいろいろお金関係が多分変わってくると思うんだよね。
うん、
だからそういう人たちはその家賃とかを払い続けるのがバカらしいから、自分で建てて、うん、そこでなるべくシンプルに生きるみたいな。
あ、なるほどね。
だから、まあ、ちょっと 100% 小屋暮らしの人たちとは私たちの求める先はちょっと違ったね。違うねっていうのは今確認
で。でもやってみたいっていうことでしょ、小屋。
やってみていうか興味がある。
あ、小屋暮らし、
ね、そうで、しかもその人もしかしたらお会いすることができるかもしれないから。
でもどっちに
興味がある。
あ、そうだね、まあ、仮にもしも今のこのさっき言ってた物件を、
うんうんうん、
まあ、もし例えば契約してそこに、
うん、
まあ、住むことになったとした場合でも、うん、結局小屋は建てなきゃいけないんだよっていうのも、
お風呂ないから、
お風呂ないっていうか狭いんだよね、その家が、うん、だから貸し出し用のキャンプ道具とか、
うん、
とかそのいろいろこのイベント用の道具とか入りきらない可能性が非常に高くて、うん、あとね、自分で菜園とかするんだったらその道具も入れなきゃいけないしとか、なんかそういった小屋は絶対建てる機会はあると思う。
まあね、小屋にたを建てたいっていう
わけじゃない。あ、そういうわけじゃない。あ、そうそうそう、そうなんだ。
そういう暮らしもいいな。こういう
暮らしもいいな。
すごい楽しそうに
してるから、
ああ、
ね、
まあまあそういう一個の提案でした、
はい、
えりこさんからの。
まあでもそっか、そういう暮らしやってみたいんだったら何かしらできる方法を探してみてもいいんじゃないですか。
いや、だからちょっと待って、何回も言うけど、
はい、
その別に小屋暮らしをしたいわけじゃなくて、
はい、
あの なかなかいい場所にいい物件っていうのがなかったら自分たちで作っちゃうっていう手もあるんじゃないのっていう。
ああ、そういうね、はいはい。でそこで
小屋でもただのただのっていうか、皆さんがやってるような小屋暮らし 100% じゃないってことが今分かったから、トイレとお風呂もないといけないっていう。
そうだね。
だからそこの妥協案を考えようっていう話。
はあ、なるほどですね。
OK、
わかりました。
なんか変な感じ。じゃあそういう感じで、なんか今回ちょっとぶっつけでどういう内容を話そうっていうのは言わずにやってみたら、まあ、ちょっといつもの感じになったね。ちょっと
、はい、
いつもの噛み合わない感じ。
はい、はい、そんな感じです。いつも、
まあ、たまにはいいじゃないでしょうか。
はい、こんな放送でした。